皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス GR です。2026年7月31日のマス GR カテゴリから注目の論文9本をお届けします。1本目はハイコ・ディートリヒさんによるザ・モンスター・グループ・イズ・ア・コンプリーション・オブ・ザ・ゴールドシュミット G3 アマルガム、モンスター群はゴールドシュミットの G3 アマガムの完結である、です。この論文では数学界でも最大級の散在単純群であるモンスター群がある特定の構造を持っていることを証明しています。具体的にはモンスター群がある特定の群と同型な2つの部分群によって生成できるかどうかという問題に挑んでいます。これまで他の散在単純群については同様の性質を持つかどうかの分類が進んでいましたが、モンスター群だけは未解決のままでした。著者はこの難問を解くために Python というプログラミング言語のパッケージを使って計算機によるアプローチを試みました。特に面白いのが最新の人工知能であるクロードオパスを使ってコードを最適化し、並列処理を導入して効率的に探索を行った点です。現代的なツールを駆使して巨大な群の中から条件を満たす性制限を突き止めるという執念を感じますね。最終的に必要な条件を全て満たす性制限が見つかり、モンスター群がこの構造の完結であることが正式に証明されました。これにより散在単純群におけるこの分類問題についに終止符が打たれたことになります。2本目はシーナン・ダイさんとクオク・ファイ・チャオさんによるセントラリザー・エクセス・アズ・アン・オブストラクション・トゥ・カールソンズ・デプス・コンジェクチャー、カールソンの深さ予想に対する障害としての中心化群過剰、です。この論文はモジュラー群コホモロジーにおけるカールソンの深さ予想というかなり手ごわい問題に挑んでいます。この予想はコホモロジー間の深さが関連素イデアルの小次元によって常に実現されるかというものですが、結論から言うと答えはノーでした。著者たちは異数512という特定の有限2群に注目しました。この群ではコホモロジー間の深さは2であるにもかかわらず、関連素イデアルの小次元は全て3以上であることが分かりました。ここで鍵となるのが中心化群過剰という考え方です。ランク2の初等アーベル部分群を全て洗い出し、その中心化群のコホモロジーの深さを調べたところ、全て3以上でした。この過剰分があるせいで予想が崩れてしまうわけです。特に面白いと感じたのは定時での現象の分析です。次数3のコホモロジー類が次数1の類によって消されるのに、実際には次元4のサポートを持つという直感に反する挙動が示されています。さらにこの判例を無限に作り出すための安定化定理まで証明しており、単なる一点の判例に止まらない非常に体系的なアプローチに驚かされました。3本目はマス RA からのクロス投稿でアルチット・ガングワルさん、アルナバ・マンダルさん、ソメ・シュベルマさんによるポリノミアル・マップス・ウィズ・コンスタンツ・オーバー・ディビジョン・アルゲブラス・アンド・ザ・ジェネラリズド・カプランスキー・ルボブ・コンジェクチャー、除法代数上の定数を持つ多項式写像と一般化カプランスキー・リボフ予想、です。この論文では無限除法代数上の行列間における多項式写像の像がどのような条件でベクトル空間になるのかという難しい問題に挑んでいます。元々の予想は多線型多項式写像の像が常にベクトル空間になるというものでしたが、著者たちはこれを定数行列を掛け合わせた形へと拡張しました。特に実数や4元数上の行列に注目しているのが面白いところです。4元数は非可観なので通常の行列の扱いが通用しません。そこで著者たちはジョルダン標準形に頼らずにリュードンネ行列式やトレースと行列式の関係を駆使して写像が全写になる条件を鮮やかに導き出しました。 さらに 2×2 の行列において、この一般化された予想が成り立つことを証明しています。得意な行列が登場した際に、行依存比という独自の指標を用いて像の構造を捉えるアプローチには非常に緻密な戦略が感じられます。非可観な世界でここまで正確に像の性質を記述できたのは素晴らしい成果だと言えます。4本目はmas.at からのクロス投稿で、ケビン・イヴァン・ピターマンさんによるコンポーネント・イン・チャラクタリスティック・ P& クイレンズ・コンジェクチャー、表数 P における成分とキュレンの予想です。この論文は有限群の構造とトポロジーを結びつけるキュレンの予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には、ある有限群が表数 P の Lie 型の単純群を成分として持っているとき、その群のキュレン部分順序集合がゼロではない有理ホモロジーを持つことを証明しました。特筆すべきは、ホモロジーを伝播させるという戦略的なアプローチです。 Lie 型の群に関連するビルディングという構造を利用して、複雑な部分順序集合を扱いやすい単体的複体へと変形させています。さらにシャッフル積というテクニックを駆使して、小さな部分から大きな群へとホモロジーのサイクルを伝えていく様子は、まるでパズルのピースを組み合わせて大きな絵を完成させるような緻密さがありますね。この結果によって、特に未解決である素数2の場合において、最小の判例となり得る群の候補を大幅に絞り込むことができました。多くの成分が判例から除外されたことで、数学的な正解に一歩近づいたと感じさせる素晴らしい成果です。5本目は mas.at からのクロス投稿で、オマール・アントリン・カマレナさん、ラモン・フローレスさん、ルイス・ホルヘ・サンチェス・サルダニャさんによる Centralizers and Classifying Space for Commutativity of SL2Z1P 特殊線形群の SL2ZP 分の1における可感性の分類空間と中心化群です。この論文では、ある種の数感上の行列群について、可感性を分類する空間という非常に興味深い対象のホモトピー型を計算しています。具体的には、この群を離散的な群として扱う場合と、P 進数体からの部分空間位相を持つ場合の両方を調査しています。研究チームは、群の元を特性多項式に基づいて4つのタイプに分類し、双極平面やブルハットティッツキへの作用を分析することで、中心化群の構造を丁寧に明らかにしました。離散群として見たとき、分類空間は加算無限弧の円のウェッジ輪という形になります。特に面白いのが、位相の選び方による違いへのアプローチです。あまり行儀の良くない位相を持つ群に対しては、通常の幾何的実現ではなく、ファット幾何的実現を使うべきだと論じています。その結果、離散的な場合と部分空間位相の場合では、弱いホモトピー同値ではあるものの、実際にはホモトピー同値ではないことを証明しました。もし標準的な実現方法をそのまま使っていたら、ハワイアンイヤリングのような極めて複雑な空間が現れていたかもしれないという考察には、数学的なスリルを感じます。6本目は CSIT からのクロス投稿で、コーンデルバレさんとシェリル・E・プレーガーさんによるコンストラクティング・リネアー・コーズ・フロム・ディグラフズ・アンド・グラップス、有効グラフと群からの線形符号の構成です。この論文では、グラフコードと有効グラフコードという2つの新しい線形符号の構成法を提案しています。これまで使われてきた K-Lie 符号をさらに一般化して、頂点推移的なグラフや有効グラフを利用するのがポイントです。具体的には、有限体と頂点推移的なグラフ、そしてその頂点に推移的に作用する群を組み合わせて符号を作ります。グラフの隣接行列の固有値などの拡大特性を使って、符号のレートや相対距離の境界を導き出しています。驚いたのは、有名なピーターセングラフを使って K-Lie 符号としては表現できない非常に対称性の高い最短のグラフ符号を特定したことです。 単に一般化しただけでなく、既存の手法では到達できなかった例を具体的に見せているところに研究者のこだわりを感じますね。またルボツキー、フィリップス、サルナクによる構成法を用いて良好な固有の有効グラフ符号の無限属を構築することに成功しています。対照的な低密度パリティ検査符号の幅を広げる非常にエキサイティングな成果でした。7本目はマス RA からのクロス投稿で、ペリペイフローレスさんによるミクシドアイデンティティフリーネス&プリミティビティオブグループリングス群間の混合高等式自由性と原始性です。この論文では群間が原始的であるための新しい代数的そして力学的な判定基準について研究しています。群間が原始的であるとは、忠実な規約化群を持つことを指します。著者は混合高等式自由という新しい概念を導入しました。これは有限個の要素を固定しつつ、ある単語を高等写像にしないような純同型写像が存在するという性質です。この性質を持つ加算群が非加算自由部分群を含んでいれば、どんな対象の群間も原始的になるという結果を導き出しました。さらに面白いのが力学的なアプローチを組み合わせている点です。極めて近接した作用と位相的に自由な作用という2つの条件を満たす作用を持つ加算群は必ず混合高等式自由であり、非加算自由部分群を持つことを証明しました。これによりトンプソン風の群やある種のカッツムーディー群など、これまで扱いが難しかった多様な群の原始性を一気に証明できる汎用的なツールを提示しています。理論的な枠組みを広げることで多くの例を統一的に扱い切った手腕が見事な論文でした。8本目はマス GT からのクロス投稿で、マイカ・クリスマンさん、ルイザ・ライルズさん、メロディー・モランダーさんによるトンプソンズグループ V& バーチャルリンクセオリー、トンプソン群 V と仮想結び目理論です。この研究はトンプソン群と結び目理論を結びつけようとしたジョーンズさんの幾何学的プログラムをさらに発展させたものです。これまでの研究ではトンプソン群の F や T が古典的な結び目と結びついていましたが、今回の主役はトンプソン群の V です。 V の要素は木の葉を自由に入れ替えられるため、そのままでは平面上の結び目として書けません。そこで著者たちは平面に縛られない仮想結び目理論という強力な道具を持ち出しました。具体的にはバイナリツリーからタンブルを構成し、それを置換に従ってつなぎ合わせることで仮想結び目へと変換する写像を定義しています。驚くべきはチェッカーボード彩色可能なあらゆる仮想結び目がトンプソン群 V の要素として実現できることを証明した点です。さらにこの対応関係を利用して仮想結び目の不変量から V の新しいユニタリ表現まで導き出しています。群論とトポロジー、さらには作用素代数までを一本の線でつなげた非常にダイナミックな展開に圧倒されます。最後はマス NT からのクロス投稿で、スンキホンさんとサンフンコンさんによるバーテックスボリュームラティスミニマテールスアンドハイトゼタファンクションズフォーザスタンダードアリスメチッククオッティエントオブ PGL の D、 PGL の D の標準的な算術章における頂点帯積み、格子最小値の素素および高さゼータ関数です。この論文ではヒアルキメデス局所帯状の遮影一般線形群に関連するアフィンブルハットティッツ建物の算術章というかなり複雑な対象を扱っています。著者たちが目指したのは単なる概算ではなく、頂点の体積や高さ関数の積分可能性、そして高さゼータ関数の解析的な性質を具体的な閉じた式で導き出すことでした。ここで使われている支配セクター座標という手法が非常に巧みです。頂点を整数ベクトルでパラメータ化し、カットセット再帰という動的計画法のようなアプローチを導入することで複雑な和をシンプルな積の公式に変換しています。 特に面白いのが、高さゼータ関数が複素変数の有理関数になり、臨界指数に単純な極を持つことを証明した点です。D が2から4の場合に具体的な有理関数を提示しており、理論の正しさを丁寧に検証しています。一つの座標系で帯積み、カスプの減衰、そしてゼータ関数の構造まで全てを同時にコントロールしてしまった点に、非常に強い一貫性を感じます。でなわけで、今回はモンスター群や散在単純群から、コホモロジー感、除法代数、キュレンの予想、そして線形符号まで、数学の深遠な世界を旅してきました。どれも知的な刺激に満ちたエキサイティングなトピックばかりで、本当に心地よい時間でしたね。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。